指名商店会散歩。指名商店会のお店や周辺のおすすめスポットについてお話をしています。こんにちは、指名商店会山本園茶舗の山本達也です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか秋のね、いい感じになりましたけど、今さつまいもの話してたら、
ほんまに
焼き芋ちょうど
もうね、昨日の晩ね、夜中に YouTube 見てね、ちょっと夜更かししてたんですけど、
はい、
それが焼き芋というか、
なんてタイムリーな
蜜芋の作り方
蜜芋って何ですか？
あのね、フライパンでこう縦半分に割ったこうまずお芋を焼くんですよ、
はい、フライパンでね、はい、
言われたようにじっくりね、
うんうん、やっぱり低い目の温度
で、ね、やっぱりそれがいいね、じっくりめに焼くと、はい、でそれを裏返して、いわゆるちょっとバター塗っといて、
はい、
置いとくと。でそのフライパンにお砂糖をまた入れて、うん、
はい、
でちょっとお水入れて、お蜜を作るんですね。
ちょっとあのキャラメルみたいな、カラメリーゼいうやつですね。はい、
でこうバターがこう溶けたそのお芋を、うん、もう一回そのフライパンのあれにこう、
いや
もう最高らしい。
もう今想像しただけで最高です。
もうね、夜中にね作ろうかなって本気で思った。
いやそれは作りたい。
いやほんまね、芋すごいよもうびっくりするもんね。だって僕最初まあ、料理やりたて20代ぐらいの頃やったんですけど、
はい、
母がね家でよう作ってたそのあのさつまいも炊いただけのやつってあるじゃないですか。
あの甘露煮
みたいな、そうそうそう、はいはい、輪切りにして甘露煮みたいな、はい、であれ甘露煮みたいな言い方をしてたから、お砂糖をね、
はい、
といわゆるそのお水で炊くもんやぐらいの頭でこうなんとなく思ってたんですよ。
イメージね、そうですよね。
で実際まあちょっとは足すんかもしれないですけど、うん、足したら甘くて食えない。
あ、思ったはった量をお砂糖を入れたら、
で母親に聞いたら、はい、あんなもん砂糖入れていいねやと
さつまいもの甘さや、
え、水だけっていう
そう、じゃもう茹でてそれをどんどん煮詰めてい
く、もうだがいかにあのさつまいもが持ってるその甘みが、うん、もう中にちゃんと先に入ってるかってことですよね、うん、
ですよね、
ね、すごい。
そう、もう今日それこのさつまいもなんです。
もうほんまにねいや僕ね、あの芋たこ軟禁ってよく言うじゃないですか。
はいはい、
何がええにゃろうってちっちゃい時ずっと思ってたんですよ、
はい、うんうん、
で実はここ 1,2 年ぐらい前まで思ってたぐらいなんですけども、
はい、
僕の親しい友人男女含めて全員がですね、
はい、
お前大好きやんって言うんですよ。
あ、周りの方がね、う
ん、
はい、
でえって自分では自覚なかったんですけど確かに確かにタコ、うん、なんかイタリアン行ったらタコの入ってるもん頼んでるなとか焼肉行ったらなんかかぼちゃを焼いて肉以上に食ってるなとか、なんかその昔から確かに芋に関してはなんかもさもさしてるなとは思いながら、もうスイートポテトを見るとジダンダ踏んで喜んでたなとかまあ確かにね、確かに芋たこ軟禁なんですよ私。
じゃあめちゃめちゃお好きやったんですね、
う
ん、
という自覚を持つようにします
秋ちょうど美味しいですし、
そうなんですよ、はい、このぐらいのね気候がずっと続いてくれればいいんですけどね、はい、
なんかもうこれで終わってしまいそうなんで、ちょっとじゃあ、 散歩の方に行きましょうか。
はい、
じゃあ、 指名商店会からのお散歩で、
はい、
今日はどこに、
今日はね先にちょっとお散歩行きましょうということで、はい、西の方へずっと歩いていきます。
西歩いていきます。北王子通りずっと、
はいはい、1年ほど前かな、船岡山の方を、一応ご紹介してるんですけれども、
はい、
もうほとんどそこに隣接してるというか中にあるぐらいですよね、
はい、
健君神社、もう言わずと知れたって感じです。
健君神社さん、健君さんってね、
健君さんですね、はい、もう、うちのお客さんでもこの辺りのお客さんが皆さんやはって、おばあちゃんもこの辺から歩いて買いに来てくれはるんですけど、
うん、そうなんですね。
まあなんともね、その健君さんという一般的な
そう呼び方が ねまたね皆さんに親しまれてる神社さんやっていうのが分かりますよね。
ほんまですね。で、まあ、何をまずとあるかというと、まあ、織田信長をいわゆるメインにして明治時代にできたっていう話ですね、
はい。
非常にこう、まあ、あの年若の神社ではあるとは思うんですけれども結構あるものが面白くて何ちゅうんですか36家臣団のいわゆるその今ね家康やってはります
ね。はいはい、やってはりますね、はい、
家康もなんかね自分の家臣団のあれみたいなありますけれども、はい、織田信長のいわゆる部下にやはった36人の人の絵を描いてたやつがあるとかですね。それはちょっと僕も見たことがないので見てみたいななんて思ってますね。もちろん秀吉やとか、はい、その辺も全部いるし、森蘭丸とかね山内和豊とかね、
あなんかもうねも名前だけは歴史に詳しくない私でも知ってる名前が
ほんま、
はい、
まあそういう意味ではすごいちょっと珍しい神社ですよね成り立ち的にはね。
そうですよね、
うん、はい、非常にこうなんていうのかな昔からあるというよりも明治維新の時にゴンとその明治天皇がいわゆる建てられた神社ということで、まあそこで織田信長を持ってこられているということですね。
で以前そのケン君さんの宮司さんに、うんうん、ゲストでお越しいただいたことがあって、はいはいはい、そうケン君さんケン君さんって呼んでますけど、はい、本名は武勲神社って。
そう、ね、僕も全然知らんかった。
まずこれに驚きますよね。
そうだから結構言い方がねこれが正式名称やって聞いて、
はい、
そうなんですバス乗ってもケン君神社言うたはるでって感じなんですけど
そうそう、でも、はい、だから宮司さんもケン君さんって呼んでもらったらいいですっておっしゃっていただいているんですけど、うん、
本名は武勲神社ということらしいですね。まあ、結構なんちゅうんですかね、船岡山自体がねいわゆるその、まあ、どちらかというと京都の玄武っていうんですかその方角的には
北の方の
守り神というかね、はい、そういう場所なんで、まあちゃんと京都をこう見守ってくれたはるというタイプの神社なんでしょうけどね。
そうですよね。
いやなかなか味わい深いなといろんなその成り立ちも含めてなんですけども、はい、いろいろ行ってこれをこう研究するには材料の神社やなと思って僕もちょっと今回いろいろ調べながらですね、ちょっと行ってみようかなというふうに思った
神社です。ね、今なんかその刀剣の御朱印とかもされているということで、はい、ちょうどねなんかその9月まででその第12弾は、
う
ん、もう第12弾になってる。
そう
でこれは、はい、終了したらしいんですけど、はいはい、今度また来年の春から
そうなんですね、
はい、13弾お前楽しみにお待ちくださいっていう風に御朱印巡りね、うんうん、あるらしいんですけど、だから刀剣、
う
ん、今人気あるじゃないですか。なんか
そうそうそう
女子の方たちが
インバウンドの人でも ねすごいですよね。
なのでそれで楽しみにいらっしゃってる方もとても多いみたいですけれども、
うん、本当ですよね、はい、まあそういう意味ではもう明らかに強烈なパワースポットの一つ。
本当ですよね。
もう場所といい方角といいもう成り立ちといいって感じですね。
場所的にも気持ちのいい場所ですよね。ちょっと小高いし
ほんまになんかやっぱりねこの船岡山はすごい地政学的にもやっぱりその地震のあれがねすごい少ないとこが選ばれてるんだとかっていう話もあるらしくて、なかなか昔の人はよう知ったんやなって感じですよね、
う
ん、
そうですよね、
まあ市バスの名前停留所にもなってるぐらいなの で、
そうです、ね、
はい、204番205番206番みたいな、うん、非常にこう巡回してる一番多いバス停 で、
で、ね、ぐるぐる回って
る、はい、行っていただけるので、うん、ぜひこちらの方にお寄りください。
そうですね、京都以外の方も行きやすいと思います意外とね。
はい、秋口最高よ。
最高、本当本当です ね。確かに本当そう思います。
もう夏はね、ほんまに船岡山とか登るの大変とかと思いますけどね。もう今ぐらいともちょうどいい感じなんで、
季節もいいのでぜひ楽しんでいきたいです、いただきたいですね。
ありがとうございます。
はい、さあ、そして
お店の方なんですけれども、はい、ちょっと、私事ではございますがという感じで、はい、うちの方のお店、
山本園茶舗さん、そうです、ちょっと久しぶりですね。
1年半ぶりぐらいですか。
本当本当そうですよ、はい、指名商店会にいらっしゃるお店なんですから。
そうなんです、
はい、ぜひご紹介を。
いや、まあ、別に、この時期になぜっていうところもないんですけども、だいたいお茶屋さん、まあ、うちの家は、店はお茶屋さんなんですね。日本茶、宇治茶の専門店になります、はい、で、まあ、夏場は基本的には日本茶の専門店はちょっと大昔は開店休業してはるぐらいなんで。
そっか、やっぱりお茶、日本茶あったかいイメージありますもんね。
そうですね、やっぱり今ぐらいからどんどんちょっとお客さんがやっぱり戻ってきて増えてきてあるって感じなんですね、一般的なお客さん、はい、ただまあ、結構ね、ここ最近なんていうんですかね、うちは業務店とかいろんな飲食店とかそういうようなところにも純卸をやってて、で、まあ、例えばお菓子屋さんとか、ケーキ屋さんとか、
抹茶スイーツ、も
う抹茶スイーツ結構多いので、こういうものを作りたいのでこういうようなお抹茶が欲しいんですって言われると、
はい、
まあ、うちの店の中でこう融通できるものであればあれなんですけども、まあ、例えばうちの方でそういうようなものがないかっていうのは、はい、製茶場とも話をしながらできるというところなんで、まあ、本当にね、利用したいその内容によって、まあ、提供できるお茶っていうのはいろいろ、ほんまにいろいろあるので。
違うんですね。
そう、抹茶って一口に言ってもね。
あ、なんかもう抹茶、今ね、うん、いろいろあるんでしょうけど、
そうなんです
よ。でも、そう、私たちにはあんまり違いよく、
そうすごいね、高級な腕のいい一流のパティシエさんとかがたまに来られて、はい、いいよ抹茶をくださいって、
はい、言われる、ね、美味しいやつを、お菓子を作るためには美味しいお茶を、
はいはい、で、まあ、大体、まあ、このぐらいのお値段ですなんて話をしてると、大体お抹茶ってですね、高くなるにつれて甘みがどんどん増していく、いわゆる葉っぱの中に持ってるテアニンってアミノ酸がどんどん多くなっていくので、まあ、甘みというか旨みですよね、
はい、
でこれの含有量がすごく多くなっていく、で逆に反比例していわゆる苦みをどんどん落としていくというか削っていくんですね。で、まあ、茶道でいうお手前っていわゆる濃茶出前っていうのがあるんですけど、この濃茶っていうのはもうぺっとりとペースト状になるような練り方をするんですけど、それを飲むと、
はいはいはい、
でこれに使われるお抹茶で苦みが残ってると飲めないんですよ、うん、濃いから
そうでしょうね、濃い苦いってなるとも
うちょっと罰ゲームみたいになってしまうので、
ね、なっちゃいますよね。
で、まあ、それ用のお茶はいわゆるどんどん高くなってそういう形になるんですけど、
じゃあ甘みが強くて苦みがあまりない、はい、
でその一流のパティシエさんがですね、すっごい高級なケーキを作りたいんでそのお濃茶用のお抹茶をって言われるんですけど、
はい、
すごいこうそれはやめた方がいいですってよく言ってるんですよね。
やめた方がいいですね、
まあ、ありがたいんですよ、はい、ありがたい、はい、高いの買っていただくが、はい、もうほんまにそれはそれでねすごいいいんですけども、結局ね砂糖と合わせる場合って、
はい、
そのさっき言ったその葉っぱの中のうまみは絶対砂糖には負けるんです。
あ、やっぱ甘みの強さ的には
そういうことです。
はいはい、
で苦みがなくなっていってるでしょ。
そうおっしゃってましたもんね、苦みが少ない
ということは、はい、見た目なんとなく抹茶色してすごい綺麗は綺麗なんですけど、食べるとですね、
はい、
抹茶の味がいまいち薄くなっちゃってるんですよ。
え、残念すぎる。
残念すぎるでしょ。
はい、
でやっぱり苦みって悪いもんではなくて、やっぱり大酢なんかの場合、特にその主菓子と合わせる飲み方をする場合にはすごくこう抹茶の苦みは飲まはる 前の人の期待値としてはすごい大事な要素やったりするし、この苦味と旨味のバランスでこう抹茶できてたりするんですね。
なるほど。
はい。でそれを結局その言わはる場合にはその苦味がしっかり残ってるようなタイプの抹茶の方が絶対にパティシエさんの甘みを作らはる人にはいいなと思っていて、まあ、2,3 いろいろとサンプルを渡ししたらやっぱこれって言っていただけることが多いんで、
やっぱその苦味がピュッキュッと切れるのが、
そうそんなことがあったりとかね。
へー。
あとさ、最近は、まあ、料理屋さんとかでもすごい嘆いた反応が、
はい、
アルコール飲む人が減ってんですよ。
あ、確かにね、
うん、若い方結構飲まない方すごい多いので、ソフトドリンクのいわゆるその幅をなんとかして広げたいみたいなことが、例えば日本料理とかでもいわゆるフレンチとかでも、はい、結局そのなんていうんですかね、非常にこう、この料理作るときにはなんとなくこういうお酒っていうイメージしながら作ってはる料理人の方って多いんですね、
はいはい、
で結局飲まらへんから、
そうか、そこで飲んでもらえへんわけですね、そのアルコールを、
ちょっとがっかりみたいなとこもあるらしくて、だからそれに代わるなんかこういろんなソフトドリンクないかなっていう話があったりとかするので、例えばちょっといい煎茶とかをお水出しにして、はい、いわゆるちょっと置いとくと、いわゆるその本当にワインの代わりになるような飲み方もできるし、
できるんですか。
で、まあ、ちょっとした手間でいわゆるその、まあ、簡単な手間でいわゆる美味しいソフトドリンクみたいなことを提供できることもきっとあると思うんで、日本茶にできることは結構いろいろあるなと。下戸の人の晩酌には絶対日本茶いいっすよ。
そうなんですね。そうなんです。なんかもうイメージは最後に熱いお茶をいただくみたいなイメージになっちゃってるけど、それだけじゃないんですね。
そういうことです。
いや、やっぱり専門家の言葉は聞かないといけないですね。
そうですか。まあ、うちはね、基本的にはもう一般のお客さん、お店に来ていろんなお茶飲んでいただいて買っていただくんですけども、まあ、いろんなお店やられてる方、いろんなお悩みあるかなと思うので、まあ、日本茶のお店ができることを、まあ、いろいろ探してはいるので、ぜひ一緒に悩めたらなと思ってます。
これは心強い、はい、ぜひね、専門家のお茶の専門家の意見もちょっと取り入れていただけたら ね、いいですよね。
ぜひぜひ、
いろいろオリジナルで作ってもらえるということですね。
そうですね、まあ今既存であるものでこういうものどうでしょうかっていうので、うん、もしもどうしてもっていうことであれば、こんなんどうかな、こんなんどうかなっていうのはいろいろ持ってこれるかなと思います。
はい、ぜひこれね、ラジオを聞いていただいている業者の方がね、お店の方がね、いらっしゃったらこんなのもありますよということで、はい、
飲食店大変やから
ね、うん、山本園茶穂さんは、はいはい、応援してくださるそうですので、よろしくお願いいたします。はい、で、はい、商店街さんとは、
そうですね、また、10月の30、31、月曜日ですかね、今月末に、チラシが入ります。
はい、
アンド商品券の発売を2回目
すごい
決定しました。
あっという間に売り切れてしまう商品券ですよね。
そうなんですよ。もう前回も9月のやつはもう 2,3 日でほとんど全部完売しちゃったんで、
すごいですよね。
まあね、11月もね、はい、できるかなっていう、今頑張って会長の方にお願いをしながら、京都市さん、京都府さんの補助金も横目で睨みながらみたいなことみたいですけれども、はい、ぜひ11月もやりたいなと思ってるんで、まあ10月は決定したんで、こちらの方でご案内をしておきます。10月の30日におそらく発売になると思います。チラシも入ります。
はい、じゃあ、はい、ぜひそのチラシご覧いただいて、
はい、
商品券ね、ぜひ
ね、
この前買えなかった方も買って方もですね。
そうですそうです。
はい、
はい、で12月にはまたガラガラ抽選会もやるので、
お楽しみ、
はい、このチラシでハンコをいっぱい持っといてもらえると、いわゆるその抽選会の件になりますんで、
じゃあ今からぜひ貯めといていただきたいと思います。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
今日もありがとうございました。次回なんですけれども、はい、11月は、
10日
かな、
10日ですね、はい、はい、 ポッキーとプリッツの日の前ですね。こんなに言うたらあかんのか。
そうなんや。じゃあその頃にお待ちしておりますので、はい、今日もありがとうございました。
ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあねー。